こんばんは、小田垣裕太です。
入江レオナです。
何何、
いやいや、ちゃんと Q ランプから目外さずに偉いなと思ったんですよ。でも2本目できんのは当たり前ですからね。だって1本目で怒られてんだから、
怒られた
当たり前じゃん。怒られる前にやんないと
怖いんだよ。
1回現場で怒られてさ、次来たらリセットされてる子いるじゃん。
ああまあね、
一緒よそれじゃん。
いや俺はもうちょっと入れ替えますよ。
2回目ですよ今日これで。
毎回スタートレオナ君怖すぎるのよ。
怖くないでしょうよ。なんか書いてもツイッター書いてましたね、レオナ君オープニング怖かったみたいな言ってますけど、どこが怖いんですか。
びっくりしたよ。聞いてまたぶり返すのよこの恐怖が。レオナ君の言い方とあの
目が。だってさ正直 言わせてもらえばさ、はい、そんなの触れずにさ、別にあそこ 回さないこともできるんだから、俺は、うん、手で Q ランプ指さして喋る番ですよってやれば終わるわけじゃん。でもそれだったらまた繰り返すでしょ、小田垣さん。俺以外の人とやるときも繰り返すじゃん。
是正してくれてるのね。
そうよ、
教育だったのか。
そう、知らないと小田垣さん忘れるから。そういうことすぐ忘れちゃうでしょ、うん、
ちょっと気をつけますよ。
忘れないようにしていただきたいんですよ。YouTube って見ます、小田垣さん。
YouTube めちゃめちゃ見る。
何見るんですか、小田垣さんって YouTube。
あの暖炉とかの映像、あの9時間とかさ。
おお、はいはいはい。
あと最近はね、なんかボイスパーカッションとかにまたなんかハマりだして。
一発いいっすか、
ボイスパーカッション。
はい、聞いてみたい。
今だ練習
聞いてみたい。いや、してることですよね。
ん、
練習してるってことですよね。
練習してるよ今。まあ練習中だからな。ちょっ と, ょっと
でも軽くでいいんだよ。
いいの、
はい。
じゃあ
ちょっと初めて聞くな、ボイスパーカッション。小田垣さんの
最近俺が練習してる音やっていい？
はい、
1個ずつあれ練習しなきゃいけない。いくよ、
はい、
一発で出ないかもしれない、
はい、
待って、
何ヘラヘラしてんの。ちゃんとやれよバカ。何ヘラ、何失敗してヘラヘラすんなバカ。
ちょっと
俺子供の頃さ、あの、ベイスターズがさ、俺横浜だから地元、なんか子供新聞みたいのでさ、負けた試合のさ、記事でさ、笑ってんの見てすげえ腹立った。
今それ思い出した。
応援しねえって決めたんだ。
やばい、
それ応
援されなくなっちゃう。じゃあちょっと、
はい、
普通ので、普通のと、
普通のでいいです。はい、
なん
でよ、笑かさないでよ。何それ、めちゃめちゃ面白いじゃん。
あれだよ、ハイハットの音だよ。
めちゃめちゃ面白いじゃん。
ハイハットの音、
ハイハットだけ叩くやついないじゃん。
まだスタートだもん、前奏だもんこれ。
前奏じゃ、前奏いらない。いきなりすごいってことラジオなんだろ、当たり前だろバカ野郎。お前の単独ライブじゃねえんだから、それはちゃんと見して美味しいとこくれよ。
分かった分かった、まあ、ちょっとじゃあ短くするね前奏、
はい、前奏すんなっつってんだよ。あ、なんかぽいぽい、あ、ぽいぽいぽい、お、すごいすごいすごい、
ポ
ップンポップンって言った。すごいじゃん、でもすごいじゃないですか。
できてるでしょ。
なんかちょっと、
うん、
すごかった。なんかちょっとぽい感じした。
そうなのよ、最近これを YouTube でいろいろ見て、なんか大地さんとかさ、有名な。
なんでですか。
いや、これ俺おすすめの、
はい、
あのビートボクサーの、
はいはいはい、
サルカニっていう、
はいはいはい、
あのアジアとかの、
ええ、知ってます、知ってます、
知ってる、
はい、僕も見るんで、好きなんでね。
GBB とかのチャンピオンになった人で、はいはい、のグループがあってかっこいいなと思って、
はいはいはいはい、
で昔さ、
はいはいはい、
ハモネプ
とか、ね、なんか
感動したって言ったじゃん前に。
ハモネプね、うん、感動しましたこの間ね。
あの時俺もちょっとハマって
、
真似事してでもやっぱできなくて、
はいはいはい、
でいうのがあって今また見たら、はい、すごくて、やっぱ
見んのはかっこいいじゃないですか、うん、なんで練習して
やっぱちょっとやりたくなんない、そうなのよ。
でもこれ確かに小田垣さんあるな、マジで。転職、
うんうん、
ビートボクサーに転職あるな。
ビートボクサー転職、
いや、ビートボクサー転職かっこいいな。でもちょっと
あれってない、職業としてやるにはどうしたらいいんだ。
うん、路上でそのすれ違ったビートボクサー同士がビートボクシングで対決して、
ビートボクシング
で負けた方が2000円くらい多
分稼げるな。
それして1日こう歩き回って、
歩き回って
6000円ぐらいはいけんじゃないかな。でも
負けたりも
する
も
んね。会える人数が多分上限あるし、ビートボクサーに会える。
そうな、
人数上限ありますからね。
なんで YouTube なんか見んの、そんなハマってるってこと。
あ、なんかね、最近僕ゲーム見んの好きで、
ゲーム
の実況なのかな、なんかあのさ、機械が喋るやつわかります、なんか機械音声みたいなの喋ってるやつわかります。
はいはいはい、いわゆるゆっくり
ってやつ、
ゆっくりとか、
ね、そう、あんまね、その見たことなかったんです、そういうの、うん、でも俺が当時小学生とかの時のゲームやってるの多くて、タイムアタックみたいなさ。
そっか、今になってそういう、
そうそう、で俺プレイしてて、そんなその当時ゲームいっぱいやってるわけじゃなかったから、うん、クリアできなかったゲームとかを見たりして、あーすげえなー、久しぶりに見たらやっぱ面白いなこのゲームとか感じてたんですけど、うん、バンジョーとカズイっていう
ゲームね、うわなち
ー、僕すごい好きでやってたの当時、ワン、うん、バンジョーカズワンね、
うん、
でめっちゃハマってた、結構難かったんですよあれ。
あ、そうなんだ。
で1クリアしたのかな、してないのかな、ちょっと覚えてないんですけど、久しぶりに動画で見て、あ、そうそう、こういう面あったなと思って、うんうん、でクリアまで見て、
うん、
バンカズ2があったんですよ。で俺2って64だけどやったことないなと思って、
確かにあんまりみんな2の記憶ないかも、
持ってないなと思ってさ、うん、でどんな話なんだろうって見てみたら、うん、まあ、バンカズ1ってのはグランチルダって魔女をね、
うん、
倒すために、あのグランチルダ魔女がバンジョの妹を拉致って
若さを
さらって若さを奪うみたいな、
あ、まあまあ、
ために奪っていくから、バンジョーとカズイが2人でグランチルダやっつけに行くって話なのよ、
はあはあ、
でいろんな仲間がいんの、その仲間の中に、うん、マンボってのがいんの、
マンボ、
マンボ、魔術師、
魔術師マンボ、
ドクロかぶってるマンボっていう、うん、マンボってのにいろいろ助けてもらうの、姿変えてもらって、う
ん、へー、
そのバンジョーとカズイ熊と鳥だからさ、
そうだね、
そう熊と鳥なんだけど、そのすごい高いとこ登るために、うん、アリに変えてもらったりするのね。
あ、鳥じゃなくて、
そう、アリなんだ、いるからアリに変えてもらって、うん、壁登ったりやったりするってマンボがいるのよ。
いいじゃん、面白そう。
でそいつに助けてもらってグランチルダを岩に閉じ込めて1終了なのよ。で2っていうのが始まったら、その時にマンボ2のオープニングがマンボと、うん、そのバンジョーとカズイを助けるモグラと4人でトランプで賭けしてんの、なんか、
はいはいはいはい、
そっから始まって、
おー、いいね、
嵐の夜に、うん、そしたらグランチルダのその兄弟が助けに来ちゃって、グランチルダが解放されちゃって、いきなりその前作でめっちゃ出てきたモグラ殺されんのよ。
嘘でしょ、
いきなり、しかも
そん
焼け焦げて死ぬの、
焼け焦げて死ぬの
アニメーション的な感じじゃなくて焼け焦げて死ぬんだけど、
いや怖っ。
でまあ別にそこはどっちでもいいのよ。でストーリーもグランチルダをまたね、うん、あの復活させないように倒しに行かなきゃっていうストーリーなんだけど、うん、ね、うん、マンボがね、
うん、
今回前回すごい魔術でいろいろ変えてくれたんだけど、うん、今回マンボがプレイヤーキャラクターとして出てくるのよ、
うん、あ、熱いね、
マンボに入れ替わって、
そういうの、
そのマンボは魔法を使って、魔法を使える場所で特殊なアクションをして、バンジョーとカズイと一緒に冒険するみたいな。
いや一番熱いよ。
でもバンカズファンからすると、うん、バンカズがなんかに変化すんのやっぱ見たいなってとこもあんのよ、
はいはいはい、
と思ったらちゃんと出てくる新しいキャラクターがいて、ウンバってのが出てくるの。
ほう、ウンバ。
でバンカズの世界って基本動物たちなの全員、
はいはいはい、
もうバンジョーとカズイもクマと鳥だしね、うん、で出てくる他のキャラクターもネズミっぽいやつとか、
はいはいはい、
犬っぽいやつとかゴリラっぽいやつとか、うん、ウンバ人間の女の人なのよ。でしかもボインの
女の子ってよりは
もうお姉様って感じ、
成熟したお姉さん
で、その、まあ、あれ海外のゲームだからさ、日本語でバーってこうセリフが出てくるの、喋、うん、りは声が入ってるじゃなくて、うん、なんかこうバンカズ語みたいのがあるのよ、バンカズ独特の言葉みたいなのがあって、あ、ね、そこに文字出てくるんだけど、ウンバのセリフが、うん、バンジョーカズイすぐこの池入るね、すぐ私力なる、マンボウなんかより私の方が全然すごい魔術師ね。あ、これチャイナエステの
嘘つけよなあ、エステいらないだろ、
チャイナエステ。はい、これ
中国人でいいじゃん、
紙パンツね、シャワー浴びて、同じ喋り方だなと。
チャイナエステいらんのよ、
開発人が、
うん、
好きなんだ
なんで開発人がチャイナエステ言っていいなーつって、
じゃあマンボでよくない？だってマンボに今まで通り魔法使わせて他の新しいキャラ出せばいいのに、マンボはプレイさせてわざとウンバ出して、うん、でウンバの魔法の使い方って、うん、ワンのマンボは魔法のふんだかって言うと、
うん、
魔法の光線飛んできて変わっちゃうんだけど、うん、ウンバのテントは、うん、真ん中に池があって、そこに そこに入るね。そうじゃん。
確かに薄暗いな、なんか
暗い
暗いよでね。なんだ、もうなんかバンカツとかいうさ、ちょっとレトロゲームだからなんかいい話かと思った
ら、チャイナエースだぞこれ。
結局そういう話じゃん。
では始めていきましょう。海鮮納豆爆弾。
改めまして、小田垣裕太
です。チャイナエステって言っていいの？
チャイナエステって俺正直ね、全く詳しくなくて。
いやいやいや、
チャイナエステって正直、まあ、笑ってたけど、はい、なんだろうとは思って、ま
あ、だからその中国とかアジア人の女性が外国の方がマッサージしてくれるってお店ですね、
うん、それは、
はい、マッサージですよ。
普通にマッサージ。
普通って何です？長くなるな、普通の定義を話し始めると。またにしましょう。
またにしましょう。
またにしましょう。結構だから最近昔のゲームは見てて、
うん、
まあ、でも自分でもやってみたいなと思って、久しぶりにあのモンスターファーム2とかやろうかな。
うえ、懐かしい。
知ってる？モンスターファーム2のさ、うん、やってました？
やってない。
やってない、うん、あれって自分の持ってる CD から、
うん、なんかそれは知ってる。
再生してキャラ作るんですよ。
そうそうそう。
でもスイッチ版って CD 入んないじゃないですか。
あ、スイッチ版なんだ。
あるんですよ、スイッチ版で、うん、どうするかっつったら、うん、歌詞の名前と曲のタイトル入れたらもう再生できる、うん、
なんかあったよね。
すごくないそれ。
この CD ラルクのこの曲強い
みたいな。はいはい、そうそうそうそう、そういうこと、そういうこと。
あったよね、
そういうのが。今 CD 手元になくてもできちゃうのよ、う
ん、え、だからじゃあ別にレトロな昔の曲とかじゃなくて、はい、あいみょんのとかもできるってこと？
あ、どうなんだろう、俺まだ買ってないから試してないんですけど、できんのかな。
い
や、ちょっと買いたいなと思ってたけどさ、うん、なんかスイッチやる文化があんまないから、ちょっと、うん、なかなかこう自分の中でのスイッチが入らないんですけれどもね。よいしょ、
うまいね。
まあ、ちょっとやってないんですけど、うん、小田井さんもやりましょうよ、モンスターファーム2。
モンスターファーム2って結局何すんのあれ？
戦うんじゃない？
あ、戦うんだ。
だから多分ポケモンと一緒じゃない？大会を勝ってって自分のランク上げてくみたいな話だった気がする。はいはいはい、
そうなんだ、
うん、ちょっとやってみてくれ、やりましょうよ。
いや、やんないけど。俺レオナ君とゲームしたくねえ。
なんでなんでなんで。
おめえ強えんだよ、なんでも。
ゲームが
ゲーム。皆さんね、あんまりレオナ君から、はい、ゲームってあんま多分イメージないと思うんだよね。
まあたまに動画とか上げますけどね。
あ、本当、うんうん、あ、やってたね。でも
はいはい、エーペックス
とかね、
はいはい、
いや、うまいのよレオナ君って。
小田垣さんとやるゲームはね、サッカーゲームとかは、うん、ちょっと本当に小田垣さん下手だ。ちょっとこれあんま言いたくないんだけど、
言われたよ。
下手なところあるからな。
そうだからやりたくないんだよね。楽しくないのよ、勝てないから。
まあ、しかも俺も楽しくないんですよ。100でできないじゃん、さすがに。だってサッカーゲームやってさ、8-0はさ、
あれ気使って8-0？
だいぶ結構ガチ、だいぶ気は使ってる。
いや、変えられたら困るし。俺も気使ったけどな、あれ。
だから結果変わらないですよね。2人とも手抜いてそのままレベルアップしても結果変わらない。
あ、まあまあ、じゃあ楽しめるんだろう、ちょっとやってみようかな。
やってほしいですけどね、はい、そうだ、俺小田垣さんもね気にしてくれてたんですけど、
はいはい、
僕声壊してたの知ってないですか？
うん、壊してたね、ちょっと。
その、まあ、この期間の生放送とかで結構聞いてくれた方は気づいてる方がいらっしゃると思うんですけど、ちょっと喉をやらかしてましてね。
喉やらかしね。
声優って結構多いじゃないですか、喉やらかし。
喉やらかし多い、ね。
まあ、いろんなパターンありますけど、ね、叫びすぎてとか、うん、まあお酒飲む人もいますわな。お酒でやっちゃう人もいれば、
やらかしはね、
まあ、あと扁桃腺腫れちゃったりとかね。
そうだね、
いろんなやらかし方があるんですけど、うん、僕ねその喉結構強い方ではあるんですよ。
そうだね、
前提結構叫んでも平気だし、うん、なんですけどあんま扁桃腺が強くないんですよ。
あ、喉は強いけど、はい、そうか、扁桃腺は別か。
叫んでも平気なんだけど、うん、扁桃腺は腫れやすい、まあ、季節の変わり目だったりとか、まあ、疲れが出てきてしまったりとか、うん、そうなると結構もともと腫れやすい体質ではあるんですけど、ここ2年くらいはもうあんま腫れてなくて、
うん、
それこそ一時期はね扁桃腺取るかなぐらいまで思ったとこあったんですけど、
へ、
まあでも扁桃腺取るのもちょっと怖いしなとか思いながらね、ごまかしごまかしきてたけど、まあ、最近は平気だから安心したんですけど、うん、ある日急にね 喉の奥の方違和感あんなって感じしたんですよ、
うん、
でくしゃみすると喉痛いんですよ。あれ
痛
い気がするみたいな。しかも痛い痛い痛いじゃなくて、うん、痛い気がするみたいな、うん、でも声めっちゃ出んの普通に。
なるほどね。
これ声出んのにな、
わかんないね。
でそのまま普通に仕事してて、うん、でね仕事も普通にできて、うん、で事務所でねテープオーディション取りますよって言われて、はい、結構叫ぶ役だけど、まあ変な感じするけど平気かなと思って行って叫んで、でも全然声出て、
うん、
あ全然平気だなと思ってお疲れ様でしたってスタジオ出て、
うん、
で車に戻って車乗って、うん、お水飲んだの、
うん、
そしたら飲んだ瞬間にあの関節鳴らす音なんじゃん、バキバキみたいな、
バキバキってね、
あれが喉からしたの。
嘘つけ、本当？
あれ何の音だって思って、うん、水飲んだら激痛なの。もう何か物を通るたびに痛みがすごいの。
そのじゃあその瞬間行ったんだ。
もうやなんかやってしまったと思って、
うんうん、
めちゃめちゃ痛いの、うん、でそっからでも声は出るの、
うん、
めちゃめちゃ痛いので 何と思って、
うん、
まっすぐ病院行ったのよ、
うん、いや怖いよ。
で病院行ったらさ、その、まあ、普段行ってるとこはやってなくて、
うん、
その知り合いがよく行ってるって言ってくれた江古田の方にある耳鼻咽喉科にね、
うんうん、
行ったんだけどさ、1時からさ営業再開、午後の部が再開で、
はいはい、
ちょうど俺仕事終わったのが12時、オーディションが終わったのが12時半とかだったから、うん、ちょうど1時に行けたのよジャスト、うん、もうオープンと同時、口開け俺がその日のね、こけら落とし、
よく言うなすごい。
したら、うんまあ、前誰もいないわけよ。そしたらちょうど皆さんも昼休憩が戻ってきたんだなって雰囲気がちょっとしてるわけ、
うん、
こっちはそんなの関係ないからさ、
うん、そりゃそう
だ、1時に空いてんだしね、
うん、
お願いしますって言ったらさ、
うん、
3人の受付3人の女の人が座ってんのよ、
うん
まあ、ポケモンみてえじゃん、なんか
選ぶの
誰のとこ行こうかなあれむずくない、誰のとこ行こうかなって思うけど、
そっか、あいつ、なるほどね、
まあ、とりあえず真ん中の人行こうと思ったら、うん、で保険証渡して症状を聞かれて、うん、喉がバキバキって音がしてって言ってたらさ、うん、3人とも俺に相槌打ってくれるのよ。あれ多分混む病院だから本当は1人1名ずつ担当するんだけど、
うん、
今1人しか俺いないから、うん、真ん中の人のとこに俺行ってんだけどさ、俺の喉がなんかもう昨日からくしゃみすると痛くて、
うん、
うんうんって3人同時に俺の話に合図中
分かれてんのに。
でさ、これで俺が普通のさ喉痛くてって症状ならさ、うん、別に恥ずかしくないけどさ、うん、俺今から水飲んで喉からバキって言ったっていうおかしな話をするわけじゃん。
そうだよね、
俺3人に聞かれたくないなと思って。
いやいいだ
ろ、どうしよう、だって
向こうプロなんだから、
恥ずかしいっつ、だって意味不明じゃん、聞いたことある。
でもあるんじゃないので
俺はもう、うん、そこ行くまでの道すがらで調べたの、
うん、
どういう症状だろう、喉ぼとけが痛くて、
喉
が痛い、
パキパキ
って、調べた、
うん、
喉異音、喉ぼとけ痛い、
うん、
水、
うん、
痛いとか、したら喉頭がんとか咽頭がんって、
そうなるよね、腫瘍ができてて、それ で,
で 俺はへこんでるのよ、もう、うん、その時点でやばいかもしれないと、こんだけ痛いし、
うん、
でもこれを説明するには水飲んで喉からバキバキって音がしたって、俺はおかしな話をしなきゃいけないわけじゃん誰がどう考えても、
うん、っていう、そうだよ、ね、
でも俺の気持ちはどん底なのよ、
うん、そうだよね、
がんかもしれない、でもおかしな話しなきゃいけないの。3人がさ、うん、バキバキって音みたいなリアクションみたいな話聞くのよ腹立ってさ、なんかなんでこいつら俺がんかもしんねえのになんでこの3人はおかしな話の面で、
うん、
きっとお前おかしな話だしなと思いながらさ、うん、説明してね、ちょっとこっちでお待ちくださいって、その診察室の前に座ったらさ、うん、全然呼ばれないの、10分15分待っても呼ばれないの、うん、中からさ、
うん、
先生とさ、多分看護師さんのさ、
うん、
楽しそうな会話が聞こえてくるのよ
嫌だな、
これどうすればいいですかね、うん、これこうだよ、前の機械とちょっと違うからなみたいな何言ってんだよ、
なんだ、
まず喉見てくれよって思ったら呼ばれて、ようやくね、
うん、
入ったらさ、知らない機械がもう並んでんのよ。
お
あれ、なんでこれこんなのって思ったら、
うん、そうだよね、
俺の症状を聞いた先生が、
うん、
俺を見るためだけにすごいいい機械を用意してくれてるの。
あ、もうそのなんか喉舌を押して
押してとかじゃなくて、
そんなレベルの話じゃないんだ。
入った瞬間に鼻に麻酔ぶち込まれて、 鼻の中に。
で大丈夫本当に？
プシュっていうなんかその注射器、あの針じゃないんだけど、うん、その鼻に管みたいなの入れてシュってやって鼻の中に感覚なくすやつ。
本当に？
でそのまま鼻に内視鏡でこう動くやつずっと入れられてさ、俺はもう終わったって思ってんの。先生がここまでの機会を持ってくるってことは、うん、完全になんかの病気だと思って。
そうだよね。
不思議と考えんのがさ、うん、もうその仕事どうしようとかはもうしょうがないと思うの。さすがに俺その症状言ったらその事務所もさ、何やってんですかとは言わないじゃん、うん、しょうがない入江さん大丈夫ですかって言ってくれるかな
ってさすがに言ってくれると思う。
思ってる。そこはそんな心配してないんだけど、まず誰に言うと思って。ガチのやばい病気だった
もん、ね、もうレオナ君の中ではもうダメなんだ。
もう完全に終わったの。
もうだからなって
終わったの。
もう終わった。声優としてはもう終わってるから。
声優としては終わり。もう引退。
引退だからこれをどういう順番に伝えていこうかと。
でよくてもう命は助かるけど、うん、もう二度と喋ることができないかもしれないとかさ。
うわーそうか。
つんくさんがね、
ね、
お病気されてさ、うん、その声出なくなってしまったじゃないですか。で、ね、立派にやられてるけど。うん、でもつんくさんはすごく一生懸命頑張ったんだろうなと思うし、俺にそれだけの根性があるだろうかとかさ、
あもう
そもそもあとどのくらい生きれるんだろうとか、
すごいとこま
で、どうし俺誰にまず言おうと思って、一番にまず言わなきゃなって思ったのが、うん、やっぱ親なんだよ。
そらまあな、そらそうだよ。
親に言わなきゃ。
まずは親だね。
は泣くかなみたいな。泣くかな。
そうだよね。
親の次誰だろうと思ったら、まあ事務所の社長まず言っとかなきゃな、ま、
関係だね、
まあ、仕事の話もあるしな、一回事務所に連絡、ね、社長一回して、でまあやっぱ影原哲也さん、一番
お世話になった先輩に
まず一言それは詫び入れて、
そうだよね、
すいませんって言って、
次は
やっぱ谷口と孝太郎、
あまあ大栗、大栄勝クリームソーダのメンバー
だって活動できなくなっちゃうわけだし、
まあ実際本当にそれは言わないとね、
そう言わないと誰かかけても活動できないわけだから、俺がかけるって言ってもやっぱり活動できねえしなと思って。
あとは
やっぱまあ地元の連れには言うかどうかよなと思って、変に心配かけてもら
う
し、
まあそうだね、心配がかかっちゃうもん。
地元の連れには言うべき、まあでも言わない、
まあ仲のいい地元の、
でもそれにも言わないかもなみたいな、心配かけるくらいならね言わないかなみたいな、うん、
あとは
あとはバイト時のやつらにもな、でもそいつらにも今の生活があるからさ、
バイト時代の友達か
バイトした時の友達にも言わ、でもまあ言うかな、でもそいつらとは未だになんか遊んだりするから言うかな、
言うかな、言うかどうか分かんないっていうか、うんうん、そうか、うん、あとはちなみに
美容室、
俺は
美容師さんもな、
俺に言えよ、
長く世話になってるから、
谷口孝太郎の後ぐらいに
で、このフリートークをしようと思って思いついて考えたんだけど、うん、穂高木さんに言うタイミングなかった
あれ確かに俺初めて聞いたわ、
穂高木さんにその話、
そうだよ、だって俺が結構最初ぐらいにさ、
あれするか、
喉大丈夫って
言われて、あ、小田垣さんって思いつかなかったな、
なんで
ちょっと思って、
ひど
ー、なんでだろうな、
なんでなんだろうね、
なんででしょうね、と本当になんでか分かんないんですよこれ、別にオチがある話じゃなくて、うん、本当に小田垣さんが見てこなかった
おかしいよまあまあ先の方に出てきてもおかしくなかった、まあ、
とか思いながらね、うん、内視鏡を見てもらってたら先生がねもう抜いて、あ、抜くっていうのは小田垣さんの抜くじゃなくて、
ね、俺が言ってない時はいいのよ、
小田垣さんの抜くじゃなくて僕の
言う抜く、
僕の言う抜いたっていうのは
言ってる人も何とも思ってないんだ
から、僕の言う抜いたっていうのは鼻から内視鏡を抜いたっていう意味なんですけど、うん、抜いてもらって、抜いてもらったっていうの
も、いやいやいやもう面倒くせえなあと俺の抜くは何なんだよ、じゃあ
したら先生が一切炎症もないし腫瘍もありません、
いや逆によ。
じゃあこれ何って思ったら、喉、うん、仏って骨が2つで間に軟骨なんだって。
ああまあある、あるんだ。
その軟骨がずれて当たって骨が当たって痛いんでしょう。
痛いんでしょう。どうでしょう。
え？捻挫って。俺喉仏捻挫したの。
捻挫。 喉ぼとけ捻挫？
捻挫？俺水飲んで喉ぼとけ捻挫？
弱弱じゃん。
弱弱
喉弱弱じゃん。
弱弱
それ
ガリベンのやつの体育じゃねえんだからさ。
どっちボールしたら脱臼しちゃってやつ。
脱臼しちゃってさ。
え、それでも本当にじゃあそうだ。
そう。
症状としては脱臼。いや脱臼じゃないや、捻挫ってことになったの。
捻挫とは言われてないよ。捻挫は俺の解釈だけど、もうその軟骨がどうすればいいですかって言ったらもう痛み止め飲んで待ってくださいって言われて、
何を
何を何をでもさ、捻挫で病院行った時さ、
ああ
待つじゃん、
自然回復を、
まあ、骨折ったらギブスとかするかもしれないけどさ、捻挫ってさ、まあまあ、やるにしてもあのテーピングくらいじゃん。
安静にしてくださいだね。
捻挫だな
喉捻挫ってなんだよ。
でまあ分かりましたって言ってさ、出て、まあ麻酔してたからなんか吸引器みたいなので、その後吸引して、よくあえず耳鼻科のやつで、そのまま受付に会計しに行ったらさ、これ俺カルテになんて書かれてんだ
まあ喉捻挫ではないよね。
相当悲痛な顔で俺は病院に入ってきて、なん、ね、なら3人で聞いてちょっとおかしな話って顔に、俺はイラッとしてる顔を見してるわけ よ、ね、死ぬかもしれないのにって顔してたのよ。
水飲んでバキバキって言ったんです。
ただこいつ喉元で捻挫してるんだって恥ずかしいよ。そしたらさ、お会計ですって言わせたらさ、はいはい、4900円なの、
うんうん、
病院って結構高くない？病院にしては。
そうだね、見ただけ
じゃ。内視鏡が4900円したのよ
まあそっか。
でも中何にも炎症起こしてなかったのよ、
うん、
この4900円、高木さんにピンサロ
だからさ3000円なのよ
高木さんが行くとこは3000なのか
行かないんだよそもそも
4900円だとちょっといいとこすぎて緊張しちゃうからね。高級店 だ、
行かないんだ、
高級店になっちゃうから
なんで俺3000円でピンサロ行く人になってんだよ。
俺内視鏡抜いてもらうなら、お高木さん抜いてあげたかったなって
うまいこと言わなくていいんだまた今度話かよ。
納豆爆弾。
海鮮納豆爆弾、そろそろエンディングのお時間です。
番組ではメールをお待ちしてます、はい、普通た番組への感想何でも OK です。番組のホームページのメールフォームから送ってください。メールアドレスは bomb@limi-brank.jp なんだっていいんだよ、どうせこれ聞いて送ってもらえるボムアットマークレミア -プランクス.jp だよ。
あれすごい
長野さんになっちゃった今日ちょっとメールをね、
お、そうだ、
読もうと思ってたんですけど、はいはい、ちょっと時間が足りなくなってしまったので、
はい、
また次回メール。
そうですね、いやもうどしどし送ってください。
結構皆さんいろんなメールいただいてますんでね、
ありがたいですね。
ありがてえなと思うんですけど、なんかでもメールみんなすごい今いいなって思うのが、
はいはい、
めっちゃみんな短いメール送ってくれ
る鍛えられてるんだな、やっぱレオナ君。
ありがたい、そのくらい短いメールの方が我々としてはやっぱありがたいなって思うんで。
ああ、
あんまり長いメールちょっと読めない
皆さんちょっとそこはね、
あんまり長いメール
読んでくれないんで、
ちょっとあ、1つだけ紹介していいかな。ラジオネーム木下さんです。
木下さんありがとうございます、
入江さん、お高木さんこんばんは。入江さんが車を待ってる間に私は黒色のバイクを買いました。運転楽しいですね。
わー短い、
まあ、でもタイヤ2つだけどねお前は
俺つ、おいタイヤの数で見下すんじゃねえよ。
来たしな、
ま、
来たしな今
日マウントそんな取り方あるお前タイヤいくつだよ
俺倍だから
2つです
倍だから俺は今日来たしな、ね、ありがとうございました。またお待ちしてます、
はい、
ということで今回ここまでです。また来週お会いしましょう。次回配信7月の9日です、
はい、お相手は小田垣優太と
入江レオナでした。
6900円もいったことあります
3回転
やめろもう